はい、皆さんこんばんは。始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月16日木曜日生放送でお届けしておりますよ。
死に久しぶり。
死に久しぶりですね。
死に久しぶりだね。
久しぶりっすね。
終わったかなと思ったよ。
いや
ヒープさんからしたら
1週ぶりですよ。
ですね、
はい、
僕らは先週台風で、まあ再放送でした。再放送
その前は僕が市民劇で、
そうですよね、お疲れ様でした。
うん、サーネとって言ってたな。
言いますね。
俺ないのにサーネとって
2回言うんですよ。オープニングとエンディング
言ってたな。
もう癖なってるよな。
この部屋でこの景色に、この椅子に座ったら通って行ってしまうんだ。
パブロフの犬的な、
そういうことだ。
なんか分からんけどよ、僕がこの市民劇で休んだ日、先々週かの木曜日に、夜フェイスブックのメッセージを通じて、シーゲーさんから「オリアは面白いから聞いてください」
なんやんばなんやんば
あは、ワーゲーそんな面白いから。
いやいや、そんなことないですよ。
な、いちいち書いてくるから
シゲさんからしたら何だ
と。一応気になっとんてやいないで何喋ってるかなって。一応気にはなるさ。変なサービス。
いいです、面白いサービスですね。
一応演者ですからね。演者というか喋り手側にたまたま内地って聞けなかった人みたいな感じですね。あの回面白かったですよみたいな。
今週の面白いから聞いてね。
イーブーさんもファンみたいな感じで。変じゃんどうや。
いやー、今台風はちょっと本州の方に行ってるんで接近してるんですよね。
次でも12号ができてるんでしょ。
そうなんですよ。
あ、今年は台風は多い年かもしれんな。
そうですね。
いやあれ九州の直撃すごいっすね。あんまり見ない形、
なかなかな。
沖縄避けていくの、大変ですよ。
ちょうどテレビのね取材が多い月というか、
そう、
週というか、
この我々、
そう、まずサネが、
はい、
アーリーと夢の国に行って
、そうですね、はい、で先週台風がなくても僕はもう休みになるかもしれないっていう予定。
ああ、そうそうそうだったん
で、ね、台風で延泊してしまいましたね。
そう、でその後また今度小刻みで、
はい、
ダム見に行って、
ダム、
あ、まさかの相部屋っていう
黒部ダム。
相部屋は怖いですね。
相部屋の話してたな。でその後僕が今度大阪と京都の間ぐらいの工場に行ってきたんです。
デイジ売れっ子みたいですね。
すごいよな。
デイジ売れっ子みたいな。
3人がそれぞれでなんか内地って。
でもこれ何年かの間に1回だけだ
よ。そうそうそうそう。
こういうのって。密集してるだけでやって。
この1回だけだよ。
でもひとしさん今年多いんじゃないですか。
いやいやいやいやいや、そんなことないです。
出前放送とかで。
いい、なかなか行けないもんだって。
あれって月曜日の何時に那覇着やってるんですか。
今回は11時15分に着いた。
うわすげえ、うわすごい、
ハラハラドキドキ。
長田に、バイクで送ってもらって。
そうじゃないと間に合わないですよね。
間に合いましたね。
まあ怖いっす。台風とか来てちょっとの遅延とかしたら怖いもんですね。
30分遅れたらもうアウトかなっていう感じでしたけど、まあよかったですよ。だから
舞妓さん芸妓さんの話、面白かったですね。
そうそうそうそう、舞妓さんと芸妓さんが
行ったんすか。
ちゃんとしたところじゃなくてビアガーデンがあって、京都の京都の屋敷があって、庭、日本庭みたいなのがあって、そこにいっぱい椅子出されて、で周り全部提灯が下げられて、
いいな。
でスタッフに舞妓さんと芸妓さんがいるんです
よ。おー、
あー、これ最高だよ。もうい
いっすね。
そのだから違いとかね、いろいろ聞きながら、へーとかっつって。
ちょっと高めですか。
いや、またこれはまた雨があれしてるから。
雨があれした。高そうでした。
雨があれ
した。いやでもいやいや、普通のビアガーデンだと思いますよ。
なんか沖縄でもあるなんかバドガールがいるみたいな感じの、感じに近いのか。
でもそこは老舗って言ってましたね。夏しか開けないって。
あ、そうなんですか。
冬閉まってるって。
いいな。
昔のあれよ、綺麗なお家よ、もったいないと思ってよ。
あれ綺麗な森とかも見たんですか。
いましたね、あのね。
いいな。
あ、もういいな。京都デイジ行きたいんだよな。
僕初めて行ったんですけど、
はい、
まあ厳密に言うともう本当に住所としては大阪なんですよ。
あ、そうなんですね。
もう本当に境目にあって、裏の山は京都みたいな、なんですけど、
あんなところにあんな綺麗な山があるんですか。綺麗なっていうか、こう透き通った水がね、流れてるところ。
まああの風景でいうとこんな感じ。
これあーもうこれもう絵はがきとかに使うやつやし、
これ会社の中なんですよ、の庭なんですよ。
これなんか出てますよ。
それはうまいの作るわな。
マイナスイオンが
これ見えるかな、これ貯蔵してるところ。
おー、うわーすごい、樽だらけですか。
そう樽なんですよ。
奥の光は
普通のが電灯というか、
おー電灯。
やっぱひんやりしてるもんですか。
うん、クーラーとか入れてないんですけど、うん、常温なんですけど、うん、でビップルーム。
何これ。え、ここでお酒飲んだんすか。
マジか。
ここ社員の人も入ったことないんだって。
あ、この社名ね。
あーいいね、もうこれはもう
ちょっとびっくりしますよね。
人生に一度あるかないかですよ。いいす、ね、このところ。
本当
にそうですね。ここって涼しいんですか。
ここはまあまあ、まあ、あの建物の中なんで
この辺っていうか別に。
いやあの、ね、
それなりの気温、
気温は30度超えてるんだけど、沖縄みたいな暑くないわけよ。
あ
なんか
山で守られてるんですよ太陽、
まあ、山の近くなのか分からんけど、うん、
湿度とかがいい感じなの、
まあ、あと直射日光だな。沖縄と違うのは沖縄みたいにヒリヒリしないもん。
そうですね、すぐ焼けますからね。いい写メ。
美味しかったですか。
これは
もうベタな質問ですけど
最高でしたね。はい、
あいいな。
まあはい、交互期待。
そうですね、これは何でヒープホップで。
そうですね、ヒップホップで交互期待。
わかりました。
もう僕はまあ白マートも相部屋だったんですけど、はい、大した写メではないんですけど、
はい、あのオンエアで言ってたやつ、この番組。
あとはまた違った話なんですけど、はい、あのディレクターの、
うん、
サモアから来たディレクター、
ーサモアいますね。
知念度
ある。T さん、
南城市の知念度と、
はい、T さん
と相部屋で、
うん、
もうデージ過酷なロケで、まあもうビール一杯飲んで眠るかみたいな感じで、うんうん、まあ先にディレクターと周辺のディレクターが風呂入って、
うん、
まあ僕はもう一杯って言って下に買いに行って上がってきたら、
うん、
もうディレクターが先に寝てたんですよ。もう AV の撮影終わったのかなと思って。
これいいな、これいいな。
っていう小結びの人がこれ。
待って、待って。
俺 AV の撮影現場開いたのかなと。
これ。あは脱いだらこんななってんだ。
脱いだら
T さん。
いや、はあ、ごさん。
武蔵丸やし、武蔵丸。
見てください。びっくりして。
なんでタオルなんか中途半端に見かければ。
だからお腹弱いわけよ。
ああ。
お腹だけ。
ないよりか。
服綺麗じゃん。
お腹だけ
は。いや、また面白い喋っとったんだ。
いやこれがもう芸人だったらすぐアップしてますけどね。
本当だね、
一応な、うん、これ頑張りしなかった。
いやもう危なかった。
なあ、これはやりたいだろ。
もうやりそう、やりたく
て、もう一回俺のでな、ワンクッション入れてるから、もう
やりたくてたまらんさ。
あ、これは白間の後。
あとです、あとです。
あ、これ別のやつ。
はい、別の、
あ、別のロケ
です。別のロケです。
あ、いやすごい ねたまにね県外行くと楽しいね。
いいっすね。
あ、
呼ばれたいですね、この番組でも。
呼ばれたいね。
何度も言いますけど、
呼んではいるらしいよ。
なんでいかんば。
呼んではいるらしいよ。
空いてるよ木曜日。うん、うん、何が足りてんば。
呼んではいるけど、あの他の曜日って。
あ、他の曜日呼んでる。羨ましい。はい、というわけで、はい、今日のテーマ、
はい、
はい、
もうなんだかんだで選手できなかったんで、
はい、
自動販売機の話ですね。
あ、これも持ち越しだっけ。
そうですね。
あ、そっかそっか、
先週予定してましたけど、
はい、じゃあ自動販売機の話送ってきてください。オリジンアットマーク fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、
はい、
さあそれでは一発目、
はい、
行きたいと思います。
はい、
横浜のモンパさん、
はい、どうも。
自動販売機の話、うん、今はほとんど見かけなくなったけど、ドライブインや船乗り場の待合室なんかに、うん、普通のドリンクの自販機に自動販売機に紛れてうどんの自動販売機があったことを思い出しました。いや僕らではないでしょうね。大学生の頃原付の免許を取ったばっかりで無償にバイクに乗りたかったので、友達と夜中に30キロほど離れたところにあった自動販売機のうどんを食べに行ったっけな。
30キロ離れたところ
うどんだけ食べに。お金を入れてボタンを押してから1分ほど待つと、うん、本格的な熱々のうどんが出てくるというものでした、
はい、
安くてそこそこうまかった自動販売機のうどん、もう一回食べてみたいな。
これは知らんやっさ。
1分、あっちがちゃんと茹でて
ってこと、
いいぐらいにしてから出すんですね。
そうするとカッポが降りてくるんか、ガタンって。
どんなでしょうね。
だろうな。
なんかこれは出ないっすかね。うどん。
お出た。
出たんか。こういう感じ。ああ。あ特殊だね。
自販機というかなんか中に一人そうですよね。
本当だ。250円って書いてますか。
うん。天ぷらうどん。
部屋やし部屋。
部屋ちょっとじゃ部屋ですよねこれ。
部屋の入り口やしこれ。へえ。
これ人いるでしょ中に作ってる人。
これ見たことないな。
天ぷらも出すんだ。
すげえ。サクサク？
はい。続いて大阪のウッチーさんからですね、はい、大阪のウッチーです。毎度、
毎度、
はい、今日のテーマは自動販売機の話。私が今まで体験した珍しい自動販売機はカレーライスと握り寿司の自動販売機かな。カレーライスはお弁当の入れ物にご飯とカレーのルーレトルトがセットになってて、うん、あったかいままで、出てくる自動販売機、うん、握り寿司はフェリーに乗った時自動販売機コーナーにあったんですけど、冷凍してある握り寿司のパックを自動販売機の横にある電子レンジで溶かして食べたな。
あ、そういうことか。
それではまたメールします。
はい、
どっちも経験ないですね。
なんかさっきもフェリーだったけど、うん、フェリー乗り場なんかみんなお腹空くのか。
なんか寒いところですかね。なんか海風、
特殊なのがあるんですね。
食べ物のね販売機はね俺あんまり行きたくないんだよな。なんか
ねあります。
カレーが多分こういう感じの。
ああカレー、味噌汁、
これはライス、
ライス、
ライスだけ。
これいつの時代ですか。そっからがコンビニとかがあるかないかっていう。
あ、そうかもしれんな。
確かにな、
70年代ぐらいとか、
うん、
街道沿いとかで
しょ、ね、あ、街道沿い、なるほど。
怖くない？
で、わかりません。言ってること分かりますよ。
怖くない？なんか
あれはないですか。パーキングエリアの焼きおにぎりとか。
なあ、
あれはね、唐揚げ、唐揚げぐらいはねちょっと見たことあるかなっていう。
あれでもな、今コンビニがあるからね。
そうですね。アイスはあるんじゃないですか。
アイスはあるよ。
アイスは全然、アイスは全然大丈夫ですね。
トーストサンドイッチ、
もうこれお家で食べるよ。
この自販機デージ高いっすよね。この販売価格絶対、
うん、だって作業工程がな。トーストって半端ないな。
数もないし、
うわすごいな、
うわすげえ、なんかいい。
はい、はい、
つとむです。
はい、どうも。
こんにちは。
はい、
自動販売機の話。ヒープは知ってるかな。アンティークな自動販売機、クーラーボックスを大きくしたので、蓋を上に開けるとそこには小さめの瓶コーラーの首がレールにぶら下がっている。
面白い。
購入するときは瓶を少し上げて、はい、レールに沿って取り口まで持っていって、うん、そこで引っこ抜いて買う、
うん、
悪い人はオープンを持っていって王冠を開けて、うん、ストローを使って飲むやつ。
現場で飲むんだ。
これはすごいな。
そんなになかったのかな。でも絶対知ってる人がいるはず。お願い、知ってる人ということで、ストームさん、
こう下を見る販売機なんだ。下に置いて、
おお、
これはよ、俺わからないわけよ。縦型のはわかる。
開けてレールに引っ張っていって、
わざとパッと取れないようになってて、迷路みたいにこうジュングリジュングリやって最後に取れるっていう。
じゃね、払ってないと引っかかって
で多分そうだろうね。
うん、
縦型のやつわかるよ。縦型のやつは公民館にあった。
あ、そうですか。
あの縦型で冷蔵庫みたいなの開けられるわけ、うん、したら、うん、瓶のやつが横に寝てて、
あ、え、消防署にあったやつよ。
そうそうそう、多分知ってると、はい、彼やったら引っ張ったら抜けるわけ、
はい、うん、
引っ張って、あー、ありましたね、
ありましたね、
あれは覚えてる、
うん、あったあった、
はい、ありがとうございます。昔瓶だったからね、まずね。
あ、そうだそうだ、僕らも瓶でしたね、
うん、
はい、では続いてこちら、いたずらっ子猟犬は知り合いが自動販売機で飲み物を選んだら後ろからそーっと近づいてバーンとボタン以外の場所を叩くと、知り合いは勝手にボタンを押されたと思ってビクってします。楽しいです。サーネーに背後から膝かっくんするくらい楽しいです。でも今はやりません。
ヌラリンド
大人ですから、うん、
サーネーかヌラリンド。
真剣に怒ったやつね。
たまにしか言わんけど怒ったデジド。
ああ、今日は小刻みから自販機のお釣りのところにきなこが入ってた話とか聞くんだろうな。あ、たまにやるやつね。
昔の事務所の
アジャのね
釣り線のところにきなこ入れてるのがいいんですよ。うわ、ん、ー、何これ きなこやしって言って。
え、なんでそれ手入れたの？ジュース買ったから。
お釣り取ろうと思ったら普通に何気なく手入れたらうおーってなって、
ええ、
でもこういう作戦をする人がいるらしいんですよ。
きなこ商法が、
お釣りのところにちょっと気持ち悪いようなことをして、うんうんうん、取らないで帰るじゃないですか、
うん、
あ、しめしめしめなんでよなんでこれがきなこ、うん、
特殊さ色々あるけど
買わないといけないもの砂でもいいのに
焼きなこ買う人はあるや
んなんでこんな珍しいもん入れるの
相当きなこが余ってたんじゃないか
きなこ屋に働いてるとか、
うん、
き
な
こ屋
すぐバレるなすぐバレる犯罪だなこれ
あいつあいつだ
なるほどね、
はいはい、じゃあ続いて、遅れてやってきた文禄さんから腰痛おじさん文禄です。あいたたたたたた
きついな、
うん、だ今日のテーマは自動販売機の話。デイジ喉が渇いてる時に限って何回お金入れても100円玉が返却口から戻ってくる。
イライラすんどうや
にやり、くじ付きの自動販売機で当たりを出してみんなに当たり当たり見て見てと騒ぐと時間切れになって普通に戻る。
は最悪やし最悪やしや
え、あれ普通に戻るんだ。
もう買えなくなるってことね。
あの
取れな
くなるってことね。原付きの免許を取ったので夜中に浦添パイプライン大平近くにエロ本の自動販売機を見つけ買いに行く、うん、ガチャンって音がデイジ大きく感じて、うん、近隣の人が起き出し家から出てこないか本気で心配する。エロ
いやあの音で起きないけど多分な
ではまた
落ちる音ぐらい
けど、ね、アディオスアミゴーっていう。
懐かしいなエロ本の販売機
ありましたよね、
うん、
僕も小4東京行ってちょうど小学4年生の時におーすごいすごいって自動販売機親に指さしたら、うん、エロいのだったんでうわ
そうそうそう
エロ本販売機って死にエロいっすね。
だから
エロいよだから
ちょっとね今考えられない
んだよ。向き出しこれなんていうの散歩できないさ子供と親が
これだからこれぐらいのレベルのやつはもう何台か固められてて隠されてる。この
ああ
畑とかの真ん中に何台かこのエロ本の販売機があってい
ややっぱこいつエロいよ。
ちょっと中に入らないと買えない買えないようになってるこれ。
まあでも表紙で紹介しないとエロさ伝えきれないですか、
ね、確かになタイトルだけでは
また公文堂書店の前にあって販売機が中学校の中1ぐらいの時に3人で行って1人お金入れて2人目押して3人目が取るっていうのをずっとやってたこのフォーメーション
余計なんか時間かかってバレやすそうですけど、
ね、取る人が一番怖いから先に取る人から見るっていう、う
ん、あ
一番リスクを犯した人から見るっていう
あれもありましたねビデオの
ウィーンって言って
ロボットみたいな
わざわざこうねレールから
行っていくやつでもう高いければ高いほどエロいのなんですよ。
大体バレるんだよな。
昔こんなってよな、
はい、ありましたよね。
アナログっていうのかな。
ありました
懐かしい。
うーん、はい、
さあ、はい、じゃあ続いて国分寺の加藤ちゃんさん、
うん、
自動販売機の話。加藤ちゃん鴨川つばめさんのマカロニほうれん草という漫画で一番好きなシーンは、
お
うおう金堂さんが自動販売機に10円玉を入れて100円入れたわよって叫んでボタンを押すとゴロッとコーヒーかジュースが出てくるシーン。
そんなシーンがあったっけ？よく覚えてるな。
出てくんの？10円入れて、
うん、そのページの写メを撮ろうと朝からマカロニほうれん草を何回もパラパラしたんだけど、
はい、頑張ったんだ。
見つからなかった。
現物持ってんだ。
あれ？何巻の何ページだった？ヒープーさんにはマカロニほうれん草お分かりになるかしら。
分かります。
マカロニほうれん草が出てくるとセットで江口久志さんのすすめパイレーツも出てきますよね、
う
ん、はいはい、
そうですね。
両方ともまた連載されないかしら。ではでは放送ちばってね。
ギャグ漫画です。
お
昔流行ったマカロニほうれん草って
これなんどういうこの面白いところ。
自販機に呼びかけてる
あ、
今100円入れました、
ね、自販機が騙されたんだ。
で騙されてジュースが出てくるっていう
ことです、ね、ちゃんと人味内で音だけであ
、そういうことか。
音声認識はしてないのに
そうそうそう、最初のなんていうのかな、シェイプアップランってあったじゃないですか、ジャンプにあって北斗の拳とかと同じぐらいに連載されてた、
うん、
デイジーシュールな汚い絵の漫画があったんですよ。あれのもうちょっと前はこういう感じのギャグ漫画が多かったんです。パタリロとかね、
うん、
マカロニほうれん草とかあったんですよね。
何巻か気になるなこのシーン、
うん、
分かる方は
っていうか加藤ちゃん現物持ってるってすごいな。
そうですよね、朝から探してる
ってな。なかなか今持ってる人いないと思うけどな。
ありがとうございます。
さあではラストかな、こちら、うん、行きましょう。一番近いコンビニまで歩いて15分。どんなもん車で、うん、
いや
3分
歩き15分結構だな。
常の前だな。 割烹常の前
歩いて15分だ
よ。あ15分のみ、あグリーンヒルのみだ。
若いみや、
わかりにくいや。俺でもちょっとわからんよや。一番近い自動販売機まで30秒、うん、お茶やアクエリアスを買うのにはとても便利です、うん、釣りをする人は知っているかもしれませんが、うん、釣り餌の自販機もありますよね。
ああそうだな。
蕎麦やラーメンの自動販売機は昔社員食堂にありました、うん、今でもドライブインにはあるようです。懐かしいです。あ PS 沖縄旅行の後久保田俊信コンサートや楽天イーグルスの野球応援行きましたか、うん、行きましたがかな、うん、やっぱり起承転結お笑いライブが一番楽しかったです。ではまだのありがとうございます。ラブソングラララララララ
よりも
よりもさ、
いやでもジャンルが違うからな。別に久保田としのぶお笑いライブじゃないからね。
確かに、ね、
久保田としのぶよりも面白かったやつさっていうのは笑おせやつさっていうのは
満足度とかでは言ってないですからね。
逆にあっちが面白かったらびっくりよや
ですよね、うん、
楽天とかね
笑おせやつさ
実はライブでコントとかしてるっつったらデイジー面白いよや。
なんかライブ中パーマ当てたりとかな。
なんかよ、なんか聞いたんだけどよ、すごいらしいぜ久保田さん。打ち上げがあって、うん、そのスタッフとかね、うん、もう何十人ですよ、うん、
すごいですよね。
で打ち上げに必ずシャワー入って白いガウンで出てくる。
うわすげえ、
考えられないね。
えガウンのまま打ち上げ参加するってことですか。
らしいよ。
絶対この100人とか50人の人は汗だくのまんまです
よね。多分
いや俺たちが絶対できんな。だから燃やされるような、
怒られる。
ガウン着てトライモイクみたいなもんさ。
ガウン着て平和通りちょっと歩いて、
そうそうそう平和通りから歩いてからに、
いや店おじさん風じゃない。
今日はありがとう、
今から打ち上げてよ、
打ち上げてよ。はい着替えてこい。はいそれでは、うん、一旦 CM です、はい、この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやさ、そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近くピッツェリアナポレターナブッファロ098-987-7552。ピザじゃなくてピッツァヤンバ
生放送でお届けしております、はい。お釣り用の名前さんのじゃん、
なんて書いてある、下の方。
これはですねミミズ、
あ
ブドウ、ブドウムシ、
は
ホラピット、
ミミズ自動販売機で売ってる
わけ。320円ですよ。
ラビットってなんですか。
分からん。
ラビット、ほう、子供の国とかのあれシステムと似てますね。
恋の餌、
恋の餌の、
あ生きてるやつ販売機で売ってんだ。
ミミズだったら生き
てる。そう生きてないとあれですよね。
そうダメ、
ふにゃふにゃ。
どうやって保存っていうかこの保管してるんですかね。
やっぱ後ろの人がいいんじゃないか。
もう出てきた方がいい。
完全に自販機を。
へえ。あ、何でも売れるんだ自販機って。
いやもう中が心配、俺中のメンテナンスらしに心配。もうチャーナトが中。
意識してますよね。
中怖いよ。
怖いですね。
カビとか中見たくないですね。
怖いもう開けた瞬間死に怖いもん。
もうなんか害虫とかがこの餌食ってたりとか。いや
ダメだよダメだよ、
もう大変だよこれ。
メンテナンス行ったご足の営業マンとかいたらもうデージでも。
さあ、はい、アムロ波平さんから、
う
ん、ありがとうございます。京都は明日台風がやばそうです。
あら、
どうか被害がないよう祈っていてください、
うん、
はい無事を祈っております。
本当ですね。
さて自動販売機の話、まず僕の世代で自販機といえばコーラーかな。
うん、
お金を入れ、うん、扉を開けて瓶を抜き取るっていうやつ、はいはい、ヒープーさんなら覚えてますよね。
わかりますよ、
瓶の王冠を自販機についている栓抜きで抜き取るんですよ、
うん、そうそう。
あの当時は1本50円でコカ・コーラに対抗してペプシコーラが 1.5 倍で50円なんて、コカ・コーラより量が多いといった CM があったな、
うん、
また自販機で買ったカップヌードルはなぜあんなに美味しいんでしょうか。
ああ
アイススケート場とかにある
やつ、ね、
はいはい、
ただなぜかお箸が短すぎるので食べにくいんです、うん、あ出てくるやつ、うん、あと今でもあるのかな、ボンカレーの自販機、ボンカレーとお弁当箱に白いご飯が入っていて、あさっき、
うんうん、
ウッチーさんが言ってたやつ、うんうん、温かく出てきて、来たような記憶があります、
うん、
コンドームや夜にしか中身が見えないエロ本の自販機も 若い頃大変お世話にな
る。近藤もあったな、そういえば。
近藤あったような気がする。
あったあった。
夜にしか中身が見えないエロ本ってなんですか。
さっきのやつあるじゃないですか、うんうんうん、地域によってはなんかアルミみたいのかける、
うん、あ見えないように、
ね、昼は昼は、
夜になると
ガラガラガラって面倒くささいわこれ、自動じゃなくなってきてるよね。なんか、なんかあれかもしれんな、このフィルムみたいなの貼ったって、はい、うん、夜になって電気つかないと中身が見えないとかって
それいいっす、それいいっすね。
では自販機でダジャレをいきましょう。お自販機チェーン、お
香港の
ジャンキージ
ャンキーチェーン、
ジャンキーチェーン、
ジャンキーチェーン、
いやいいですよいいですよいいですよいいですよ、素晴らしいクオリティですよ。
そうですよ、うん、毎回これやることに意味がありますから、ね、
参加することに意味がある
ありがとうございます。
こちら、
はい、
ご本指さん、
どうも、
はい、
昔タバコの自販機で1階で2ピース出てくる自販機があったわけ、うん、だから友達とラーメン代110円ずつ出して買ってたな。でも大通りで学校も近かったから買うのドキドキしたね、うん、で今430円、俺からしたら当時の4倍ぐらいになってるな。でも最近はたまにしか吸わないからいいかなと思ってるよ。じゃあ、これ設定ミスってこと。
あーあーそういうことか。
1個のお金入れたら2個分出てくる、多分設定ミスだよね。
かいや、なんかちっちゃいタバコで、
うん、
最初から2つ、
うん、2つセットのやつが、
あマジで、これ分からんやつさ、
でも男感ありますよね、2個出てきたら。
こんなの昔誰でも買えてますよね。
そう、う
ん、幼稚園生でも小学生でも。
だってタバコもビールも販売機あったからね、普通に。
あそうですね、
今タスポでした、タスポ
なんか、そうそうピコーンってやるやつじゃないと、
は
い、
ビールは、
ビールは持ってない、
もう自販機自体ないですよね、アルコール類が。
そうか、ホテルの中とかにしかないか、
そうそう、大人じゃないとダメなところね、うん、はい、ありがとうございます。ホテルの中の缶ビールの高さ
よ、高さよ、あれ高さよ、あれ高さよ、いやな
んかもあれちゃんと注がんとおかしいよ、あの値段。
そうだよね、
でも買うよな、う
ん、美味しいな、美味しいわよ、
スリッパでいけるからまた一日こう履いてコンビニ行く格好しなくてもいいからスリッパでいけるからすぐ買うんだよ、
楽、ありがたい。
前回ディズニーランド行った時に、うん、夜打ち上げみんな酒飲めないメンバーなんですよ、
あら
スタッフが、
うん、もう白馬さん的には
もう全然面白くなくて、うん、ロビーっていうんですか、あのなんかコンビニがあるデータ館のところで、うん、一人で缶ビールね4本飲んで2000、3000ぐらい使ったから、
高いよな、
高いことにわじわじして眠れんくなってまた買いに行って、もうこんな記憶がありますね
記憶の話だな記憶の話。さあ続いて、会社の近くに高い確率でもう一本当たる自販機があります、うん、こちらは大阪のすみちゃんです、ありがとうございます。確率はなんと 50% です。
は
うそ
は、
つまり2本買うと1本当たるということになります。
マジか、
2本の値段で3本手に入るので商売として大丈夫かと心配にもなります、うん、こんなに当たる自販機は初めてです。
50%
設定できるのかな、まあ、
できる
のできるんだろう
な、ね、聞いたところによると100本に1本聞きましたね、
当たり、
はい、このまあメーカーがそこだけだったんですけど、あここは100本に1本のあれで、確率で
当たったことある、
ありますね、あります。
もう人生の中で数えるぐらいしかないけどね、2、3回ぐらいしかないけど、
Tサージのところで当たらないんですか。
毎日買ってるんですけど、うん、まあ、そもそも僕が買ってるのは当たり機能がついてないんです。
ああ、
そっか、そうですそうですね、
白間はよく当た
ってるから、俺当たるんですよ、
当たったからあげるよみたいなのが
一回
よくあった。
ユリキアさんのマネージャーさん東さんが、はいはい、ラジオ局の前で買ってピピピピ当たったんですよ、うん、東さん気づかないで行ってそれちゃんひびがもらいましたね、勝手に何も言わんで、
言えばいいのに、
やラッキーって、ラッキーじゃない、ね、
ユリキアさんのそばにいるおじさんが当てたのって言ってましたね。
あら
っ、誰かもわからない。
マジ
たまにどっちがどっちかわからない。
あいつどっちがおばかわからないらしいです。
わかるよ、やマジか、
本当にわからないらしいです。
ああ皆さん大阪に来ることがあればぜひ買ってみてください。
はい、はい。
大阪市中央区淀屋橋の東横院前を東へ進み初めての通りの北東角の左から2番目の自販機です。ハルミヤの角の自販機と思われます。
あ、マジで、
はい、
あっし
東横インがまずあります。
東横イン東に、
はい、でこれを、
ストリートビューですか、
うん、あっすごいな。
いやいや、これ見せられても終わった。いつ行くかな、これ
で春宮の
春宮を、うん、これか、あ、これか、
うん、
左から角
の半
分、
左から
2番目、
左から2番目、
あ、これか、
これか、あ、この販売機か。
よっしゃ、日本買えば3本いくわけだな。
もう
毎日が抽選日当たると思う。
もう並んでるんですよ。
多分ですけど宝くじ、
うん、助成金で
スポンサーって広告出してるんですよ。だから
当たる感じにしてるんだ。
ちょっと最あの要はここで売り上げようとしても、うん、あの宝くじの自販機なんでっていう、
あ、イメージがついて、
うまいこと考えたらな
っていうことだと思いますね。だからドリームがついてますね。
あ、本当だ。
あれちょっとまたあれですね、安い飲み物ですね。
ああ、設定。
もともとが。
ああ、はあは
あ。うん。これで当たったって言って、うん、当たるイメージがつくから、宝くじも当たるんじゃない、もしかして。
そうそう、そういうことですよね。
今日来てる、今日来てるって言って。
よく当たるよ、この販売機ってなって。
お得です。
お得。
これ、もうちょっと引いたら、すみちゃん映ってない
か。いやいやいや、並んでるやつ。
勝ってるところ。
隠れてる。
ちょうどこっちに向かうところ映ってるんです
よ。
白星が。
すごいよ。これすごいよ。はい、行ってみてください、はい、2番目の、は
い、すごいね、
はい、
じゃあ続いてこちら、
はい、
ふみさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
昔某キャンビーチ行きの一通のマチャーゴアの瓶コーラの自販機は、
はい、
瓶の排出口からヨーガリタ腕を入れ人差し指と中指で瓶の蓋、人差し指なんか瓶の蓋に引っ掛けて、
うん、
50ミリリットルのチェリオは取れましたよ。
いや、ダメだよ。取れましたよじゃないよや。
あった。
私2本出した後は瓶の蓋と蓋を合わせ、オープンなしで開けてたな。こう、
あ、
こうやって、
はい、綱引きみたいにして。
そう。元部花火大会バスツアーチケット、
ダメったら
高速代保険、うん、ワンドリンク付き2枚をプレゼント希望です。
何クロ、
はい、これもう自費でってくださいね。
一応、はい、昔セキュリティ甘いからよくやられてたでしょうね、
こう入れてから日本で
一発やる場合
チェリーをしかも
ヨーガリーのヤンキーがやる場合よ。ヨーガリーが
昔結構入れてたよな。ハンバーグの中でね、
あのポタージュっていう芸人がいて、わかります、あれがもう頑張りで手入れて手が抜けんくなって、うん、この商店のおじさんが急に出てきて何やってるって言って、手が取れない状態でチビチャーキャーレーされて嘘がや嘘が、あかんかんかん、あかん、手も曲がるし、もうすいません、すいません、
最悪だ
デージもよかったな、
最悪だ
なんでそういう人でそういう運命なんです
ね。そうなんですね、うん、
はい、
さあ続いてこちらです。モンパの嫁さん、
はい、はい、どうも。
外国の販売機で親と思った3つを紹介します、
うん、
いいっすね。
外国に道あるんだよね、うん、
オランダアムステルダムのコロッケの販売機。
オランダあるのか。
オランダではコロッケがメジャーなファーストフードのようです。
お
ガラス張りの、お
お、これもう見えてちょっと安心ですね。
なんかゴージャスだな。
ゴージャス、ロッカーのような自動販売機で、お金を入れると扉のロックが外れます。
おいしそう。
コロッケはお肉がたっぷり入っていて濃いめの味付け、
うん、
オランダビールハイネケンと食べたら美味しかったよ。
あー
デジ
ー、
これいい。
こんなガラスがいいな。
ですね、見えるから。
見える方がいいな。
安心して、あ、ハンバーガーも。
ハンバーガーも綺麗。
でっか。
あ、行ってみたいなこれ。
さあ2つ目。
はい。
ドイツシンデレラ城のモデルノイシュバンシュタイン城のそばにあったソフトクリームの販売機。うん、お金を入れると高温が落ちてきて、
はい、
3色のソフトクリームがブチュブチュブチュ。まるでうんちのように吐き出される代物、うん、
はあ、
ソフトクリームは普通に美味しかったけどびっくりしました。 YouTube でソフトクリーム自動販売機で検索してみてください。ほう、シンデレラ城、
こんなおしゃれなところで、
シュタイン城、なんでシンデレラ城でソフトクリームなのかな、
なんなんですかね、
これ
を、
はい、
さあ検索してみました。まず
ソフトクリーム、
ソフトクリーム、あー、コーン入れて、
コーンを入れました、置いたんですね、
ちゃんと跳ねないようにカバーやって、
ちょっと上に上がった、上がって、ブチュブチュは、
あ、これか、
あ、綺麗が、
お
お、綺麗、
生み出す感じですね、
そうですね、
あー、なるほど、これはいいな。
さあ続いて、旧東ドイツの駅で見つけた大人のおもちゃの販売機、うん、よくヨーロッパでクラブ、カフェ、駅などでお手洗いに行くと近くにコンドームの販売機があります、うん、まるでタバコの販売機のようなふりをしています。
ふりをしています。
でもその駅の販売機にはコンドームに並んで小型の大人のおもちゃが、
うん、
女子のお手洗いしか確認できていませんが、男子用にはなんか別のものが売られているのかな。ムチとかアイマスクとか売られていたらどうしよう、うん、興味津々。ではまた来週と。
いいじゃないですか。
女性用のトイレのところに大人のおもちゃが置かれている、女性用の、
うん、そうですが確認はできていると。
確認
は女性用のところはね。
へえ、
男子の、あそっか、まあ置いてるでしょうね。
あれなんだよね、この西洋っていうか、うん、アメリカも含めてなんですけど、この線引きが激しいよな。要は、うん、子供には絶対もう見られないようになってるけど、うん、大人は割とフリーみたいな、
あ楽しんでください。
そうそうそうそう、なん
か確かにそうですね、
激しいですよね、うん、はっきりしてるというか、
うん、これの画像はで
ないですね。これはやっぱりね、
規制かかってる。
規制かかってね、
ストリートビューにもないですかね。
イタリアの、
うん、何これ、
イタリアのアダルトな自販
機、あ DVD の、
ドイツではない、
DVD、
こっちは DVD、
うん、左がおもちゃ、
あっあーもうがっつりいいじゃないですか。
うわ、これでも普通に買えるのかな、
これどこにあるかだよね。これがまあラブホテルだったら普通ですけど、
いやこれ
でこのニュースでは、うん、なんか駅前にできて、うんうん、あの人々が反対して、
あ揉めたやつ、
やっぱり西洋でもこれ反対される
んだ。いやよくやったらそれはそうだろ。
駅前はいろんな人通るしな、
うん、
下にやかってたぜっていう、
ちょっと冗談、買いにくいよ。
うわそうなるし、
買いにくい場畑の真ん中でやらんと。やっぱり
畑の真ん中。
はい、じゃあこちら、
はい、
コーラル金具志久さん、
どうも、
観光地の自販機にイラッとしたことがあります、はい、
う
ん、缶ジュースの定価が100円の頃、
うん、
観光地では1缶200円、
お
さらに山の山頂付近のロッジだと250円、山の安全や掃除費用に使うなら仕方ないかと思いつつも、
うん、
そこまで上乗せするのはやりすぎじゃないか、
うん、
それとは逆に町の中では定価より安く販売する販売機がありますね。
ああ、ありますね。
100円や80円の自販機などよく見かけますが、
うん、
以前横浜で、
うん、
40円の自販機を見つけたときは
10円
この値段で大丈夫かと心配になりました。学校の近くだったから薄利多売で儲かっていたかもしれません。
ああ、
はい、コーラの金子志久さん、ありがとう。
まあ、学生は安ければ安いほど買いますからね。
40円はもうないな、見たこと。
40円はもう
一番80円、一番安いので
死に高いのって沖縄あります？ボーリング場行ってもでも120円のが150円ぐらいですよね。
うん、ああそう、観光地っていうか空港高くない？
空港高いな。
もう内地から来てもう慣れてるんでしょうね、あの設定に。
内地からだったらもしかしてちょっと安いかもしれない、
ね。安いかもしれない。
あ
考えたあるな、
うん。だから内地の観光客からしたらタクシー初乗りとかめっちゃ安いんじゃないですか。
500円。
あれ内地もっとですよね。
高い高い高い高い。
600円とか700円とか、
ね。そう。うん、じゃあ、あと1個、
はい、
下町のうたたいも、あ、待てよ、まあ、これから行こう、うたたいもうたいシャバドゥンです、
どうも、
私にこの材料で気軽に喋らせれ、自動販売機の話、
はい、
何年か前とある研修を受けていて、眠気覚ましにコーヒーでも飲もうと、うん、自動販売機で缶コーヒーを買おうとしたわけ、
はい、
その日はとっても寒い日だったから自動販売機でホットコーヒーを買ったわけさ。したらあったかいをしたはずなのに出てきた缶コーヒーはデージ冷たいわけさ、
うん、
あったかいじゃなくて冷たいだわけして仕方なく飲もうとしたらコーヒーが出てこない。
ん？ん？
は？なんでかって中を覗いたら冷たすぎて凍っていたってば。
ええ
ー。はあ、これが本当のコールドってなるかや。してその日デイジ寒かったから凍ったコーヒーが溶けなくて眠気覚ましにコーヒー飲めないからその冷たい缶を握りしめて眠気覚ましにしていたってば。
逆に
結果オーライだな。ってなるかや。
はい、あ、乗っかり。
シャバドゥンさん、ありがとうございました。
こんな経験は聞いたことないな。
熱い冷たい間違う時期あるな。 この入れ替えの時期、
業者のね、うん、皆さんもテンパってますから、
うんとね、
うん、はい、
さっきちょっとあったんだけどよ、1回で入らん100円はなんでかあ、何があれやんば、2回入れたら入る時あるさ、
1回目のあのかチャリンって落ちてくるやつはなんでですかね。
だから一応気使ってからに連続早く入れすぎたら
ああ
販売機の側がちょっと困って
るのか
な、そうそうそうそう、認識ならんどっつってゆっくり入れるわけ、言わずも10円120円とか、はい、10円入れチャリンガチャンチャリンガチャン、100円入れたら入らんまでガラガラガラあ、なんでか
入ったんだ
で、また別の100円入れたらまた入ったりするわけ、
これが気に食わなかったんですかね。
ちょっとテレビで見たんですけど、うん、デイジ厳しめにしてるみたいですね、みんな
判別
もう偽硬貨入れられた時に、まあ、僻地にあるから本社から行くのに時間かかるから、
恐ろしい時間かかるから、
恐ろしい時間かかるから、もうごめんね厳しめでって、
ちょっと汚れたりしてるってことじゃん、なんか
それ か、うん、何かちょっと
判別を、でもこうお客さんもにりますけどね、
あのもう入れて
遠くに来てからやっと車止めて100円玉がこれしかないとか、
そうそうそうそう
そうですよ、ね、
何回入れてもこれ100円入らんっていう、
こっちもきついよや、
本物なのにって思う
から釣り銭切れとかもありますよね、
デージあるね、だからそれなんか1000円入れて全部100円で出てくる
そうもうあれええや関係ねえや、
10円玉とか
あれもさ500円で出れる時もあるわけ、
あですよね、
そう ないやんばこれ違いはっていう
あれ分けてるんですかね、この金種分けみたいな、
多分そうそう、あの500円玉が少なかったら
多いのから出して
る、そうそうそうそうっていう、あれ言うかぎどんどんあれ力や、力
やや
んだ、
考えてあるんやし、
どこのメーカーか忘れたんですけど、このお釣りの釣り線レバーあるじゃないですか、
うん、
釣り線レバーを5秒以上ぐらい押すじゃないですか、
うん、
じゃあピッて光るんですよ、
うん、
あの全体のボタンが、
うん、
してこのボタン自分が好きなジュースが押したら、
うん、
この金額の今いくら入れた画面に何本売れたって出る裏技あるんですよ、
は
あ、
すごい、これ
これは業者が見る用の、
うん、そうそうそう、レバーやってピッて電気が一瞬つくんですよ、
あすごいすごい、
下このジュース押したら今何本売れてます、
へえ。
多分一回リセットはされてると思うんですけど、今日の中で何個売れたっていう、
あすごい
確認するようですね、
うん、省エネで死に静かに立ってる販売機やんどや。
ちょっと分かります。
いや、
分かります。
あ、ちょっと
こう。いやもう死んだのにって
思うよ。そう。
いや死んでるのにって思うけど。生きてるんでしたみたいな
感じで。ありますよね。
あるよな。
あれよく考え
るけど。
なんか昔ってもうデイジ本数6本ぐらいしかないのに販売機立ててるのとかなんか。
細い細いのとかあってな。
こんだけ売って意味あるかっていう。
電気代と。
電気引っ張って。
引きやらんどうやっていや。
はい、それでは CM の方いいですか、 CM の方お願いします
デリカシーレスの江守だ、ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ、
来月から純選手のオリジンアワーになるってよ、
あ嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります、毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワーポッドキャストでも配信中、
はい、生放送でお届けしております、はいはい、メールこちらはですね、木曜オリジンアワー、皆さんこんばんは、
こんばんは、
ラジオネームイルシルジャンプマン、改めイルシルマン括弧夏なので省略です、
はあ、
これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
自動販売機の話、僕はサントリーから発売しているダカラがとっても大好きなんですが、
う
ん、
いいね、
最近自動販売機で買えなくなって不便になってるのが気になります、
うん、
なぜだか店頭でしかだからは買えなくなっているのです、
え
規制でもされてるんでしょうか、
なんでか、
なんででしょうね、今週ノーブレイクさんの単独楽しみ、小刻みさんは単独しないんですか、またメールします、
はい、あれあれあれ、
ちょうど僕が、入り口でシゲさんからもらったのがだから塩の夏塩が増えますよね、ライチ&ヨーグルト味、
あこれ今販売機で買えないわけ、
なんでなんで
これだけ、
えカンカンカンカン
は何なん
か統計があるんだと思いますよ、きっと自販機で売れるもの、
あ あコンビニで売れるもの、
相当考えてるはずだからね、あの多分よ並びもよ、
はい、
上と下の段とか右からとかも全部考えられてると思う、
あそうだ、
ありますね、
たまにこの並んでるのが 外れてからにもうなんかこの前の透明のやつにゴンって当たって
当たってる
酔っ払ってる人みたいになってる
のあのサンプルみたいなの
ね、かかりの人よ
蛍光灯むき出しとかもありますよ、
ね、あ俺ノーシェア封じも
ないあれ書いたくないですよね倒れてるやつなんかそう金分とか入ってるの
ちょっと信頼度がちょっと下がるんだよなんかよ
商品の信頼度がこれ大丈夫やみいや絶対怖い、
はい、じゃこちら
はい
神奈川のノーミーハートさん、
う
ん、
どうも
どうも。昔80円で瓶のコーラを買えた自動販売機に、うん、子供ノーミーは100円玉を入れてみたけれど、うん、うんともすんとも言わない、
うん、
自動販売機の前で10分近く待ってみて泣き出しそうな僕を見かねた通りすがりの人が自動販売機の扉を開けてくれてコーラを取ってくれました。あ、やり方がわからなかったんだね、自分で引っ張って取らないとっていう。よかったね封じで、その人は立ち去っていたけど
よかった、ね、
お釣りの20円が見つからない結局返却レバーでお釣りが戻ってくるまで足掛け20分もかかった。
うわ、
初めての自動販売機話でした。ニリ
ー、ああいいですね。
今では130円かかる内地の自動販売機じゃなくて、昔とあんまり変わらない値段で売っているスーパーでしかコーラを買わなくなりましたけどね。
うん、
それでは話が長くなったので来週のテーマ、オスの話。
オスの話、オスメス、
違う、
スメシの
酢でお会いしましょう。
いや
一個もないな、俺一個もないな、
やっぱオスの話やるんだ、僕来ないですね来週
一個もないな、パッと浮かばんな一個もはい、ありがとうございます、
はい、さあ続いてこちら兄さんです。
はい、どうも。
僕が好きな自動販売機はズバリこれだ、
うん、
お風呂屋さんの牛乳の自動販売機。
ああ
いいね昔は脱衣所などに販売用の冷蔵庫が置いてあって、そこから牛乳を取り出すところが主流でしたが、うん、別府の銭湯では最近では自動販売機が入り口の休憩室などに置いてあるところがほとんどになりました。
いいですね。
温泉に入ってふーっと一息しながら風呂上がりの牛乳、もしくはコーヒー牛乳、うん、もしくはヨーグルト牛乳を飲むというのが湯の町別府の黄金パターンです。最高だね、
うんうん、
ヨーグルト牛乳。さてここでシビアな社会的な話題になります、
はい、
この風呂上がりの牛乳を飲むときに腰に手を当ててごくごくと一気飲みをするのが風呂上がりの作法で、
マガ社会社会
あるかのごとき説が昔ある民放テレビで流れたことがありますが、
はいはいはい、うん、俺もそんなイメージあるよ。
ちょっと待った、まず1点目、我が湯の町別府ではそんなやからは見たことありませんと。
腰に手当てない、
うん、2つ目、ゲップってなるし一気飲みしない方が美味しい。
あ、
それから3点目、ここが最も重要な点です。
何でしょう。
腰に手を当てるのはあんまりクールではないからやめた方がいい
かっこよくないってこと。
むしろ左手はだらっとした状態で 4,5 口くらいに分けて牛乳を味わいながら飲んだ方がはるかに渋いと思うのです、
うん、
こっちの方がはるかにかっこいいと僕は思う。え、どうでもいいこれが僕の見解です。
なるほど。
今度ぜひ温泉地の銭湯で確かめてみてください。
牛乳。これうちなんちがわからん感覚だよね。
これわからないですね。
銭湯がまずあんまりないし、うん、なんでそもそも牛乳なのかっていうところから俺疑問なんだけど。うん、
なんでかね。
風呂上がりに牛乳飲みたくなる。
いや。なんでかね。これは何か。
炭酸だったらまだ。
風呂屋と。牛乳屋が裏で手組んでたんじゃないですか。
もう最初からじゃあもう風呂屋ができた時から牛乳を置いといてからに、
風呂上がりにこれ私たちの勧めたらあのお客さんいっぱい
だあるよ、
うん、そういうことで風呂と牛乳がセットになってどこに立てても風呂と牛乳、
牛乳、風呂と牛乳、風呂と牛乳と私、
うん、いや風呂と新曲やしこれ
はい、じゃあこちら、
はい、
最近身に覚えがないのに知らない間にあざができてあざが増えてきてる気がする
大丈夫か、
独りよがりのマーミンです。
危ないよ、
大丈夫か、これはお酒のせいですかね大丈夫ですかね自動販売機の話。数年前の冬、友達とある温泉旅行に行った帰り道のこと、
うん、
バスが来るまでの待ち時間寒かったので自動販売機で温かいコーヒーを買おうとしたらキンキンに冷えた緑茶が出てきました。冷たい緑茶はないでしょうと思い仕方なく今度は違う種類のコーヒーを購入しました、
うん、
そして次に同じ目に遭う人がいたら煮りるだろうと思い、うん、私は販売機に記載されているフリーダイヤルに電話しました、
うん、
電話の相手は内容を明確にするためこちらのやり取りを録音させていただきますのでご了承くださいとのこと、
うん、
いや大したことを言うつもりないんだけどなと思いつつ OK しました
了解よ、
うん、私は 希望した商品と違うものが出てきたので、うん、販売機の中を確認しておいた方がいいと思いますよ、うん、と伝え電話を切ろうとしたのですが、うん、相手は丁寧に謝罪した後、うん、ご希望の商品をお届けに参りましょうかというので、うん、あ、いえもう大丈夫です、もう東京に戻るので、うん、と答えました、うん、すると相手は申し訳なさそうに、では返金だけでもさせていただきますので、うん、ご住所とお電話番号を教えていただけますかと言ってきたので、あ、いえいえもう出てきた商品も持ち帰って飲めるものですし、他のコーヒーも買えたので大丈夫ですよと伝えました、うんうん、それでもその相手は新人なのかマニュアル通りなのかなかなか引き下がりません、うん、100円程度の返金を受け取るのも面倒ですが、うん、そのやり取りの方がもう面倒だったので確かにもうしぶしぶ住所と電話番号を教えました。相手はありがとうございます、必ず 2,3 日中には返金いたしますので、はい、お受け取りくださいと言い、ようやく電話を切りました。それから3日、はい、1週間、1ヶ月、またと暮らせと返金はありませんでした。
何の情報かこれ。
デジニリーだから最初からそれっぽっちの返金はいらないって言ったのね。
ニリ
ーもしかして個人情報 をロックオンだけされてクレーマー扱い、まさかや。なんだか後味の悪い出来事となってしまいました。さすがに100円程度の話でまた電話するのも気が引けたので、それ以上の働きかけをしませんでした。皆さんはもし希望の商品と違うものが出てきた場合連絡しますか、物によりますか。はい、一人上がりの前のさん、僕一回電話したことあるんですよ。
あ、マジですか。
販売機、いつも言ってるラジオ局の前にあるいつもの買ってる販売機に1000円入れたら、あの帰ってくる時からさ、
はい、
あ、戻ってくる、あれがうまくいかんでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってプリンターが詰まったみたいになって、もう明らかに目の前で詰まってるわけ。1000円が、うん、ちょっとだから湿ってたのかな、雨降ってたから、あ、やばいと思って引っ張り出そうとしても全然
お選手抜けんし、
ね、切れそうだわけ。
あ、これ怖い、
あ、これやばいと思って、うん、次ね入れる人があれだと思って、もう放送も始まるし、
あ、そうですね、
電話してすいません、あの販売機詰まったんですけど、うん、場所どこですかっつって、どこどこですって、はい、販売機のナンバー教えてくださいっつって、でそのまま僕オンエア行ったんですよ、
はい、
すいませんもうちょっと仕事なんでって言って、何も言わないで聞いたんですよ、はい、うん、そしたら丁寧に僕がオンエア終わるまでこれ洋服着た人が待ってて、
はあ、
すごい、
すいませんでしたっつって新しい1000円を
くれた。おー、すごい感動しますね。
だから丁寧ではあるよ、まあ、この人来なかったけど、
100円、うん、販売機の人
戻ってこなかったけど、
丁寧、
送料の方が高いんじゃないですか。
だからよ、
ね、
見たいですよ、
はい、
いいです、はい、ビッグノーズですね、コンコンガチャ横チンは、うん、小刻みインディアンさん、13歳ぐらいであっちの毛の生えたヒープーさん、大城さん、リスナーの愚数よ。長渕剛、トンボより、ああ、幸せのカットしました。
ど
こへ、
すぐな、
でおなじみのビッグノーズエイビン、
あ、大体分かった、
あ、ビンビン、
3文字か。
まずはヒープさん、先々週アメリカンホームプレゼンツ劇団オゼ、飛べ琉球チンチンの舞台、お疲れ様です。
琉球チンチンよ。
ここでか、
面白いな、これ面白いな、
今の不意打ちは良かったっすね。
面白いな。
あ、いや見落とし。まさかこのタイトルにって、
いや
すごいな、
プレゼンツまで行ってからや、
飛べ琉球チンチン。
いや面白そうだけど、いや、
エジソンよりも早くチンチン飛ばした。
誰も飛ばしていいよ。
今飛ばしてるんじゃないよ。
誰も身につけるやつだが。
まだ飛ばしてない。
まだ飛ばしてない。本題、自動販売機の話。あれはあっちの毛も生えてきた中学2年の頃、部活で地元の西崎球場に野球をしに来て、球場の周りを走ってた時に、自動販売機の前にいるルーズソックスにミニスカの女子高生がいたので、うん、走りながら見てると、その女子高生はなんと自動販売機で飲み物を買い、うん、飲み物を取るときにまたまたなんとミニスカートから赤いパンティーがチラリ、
そういうことが取るときな、
走ってるふりしてその女子高生に近づき、ブラウスから透けるブラをチェックし、よしブラも赤だなと記憶のメモリーに保存して、その女子高生の頭の中で下着姿にしてやりました。
してやります。
平和っちゃ平和ではある。
自販機から生まれた女子高生の下着姿、当時の僕には中学生の白パンツより高校生の赤のパンティーが興奮のあまり、1週間、いや2週間ぐらいはその女子でカットしました。
あ、なるほど、それカットですよね。
ちなみに今でも赤の下着とか好きです。誰かまた気軽にパンティーとか見せる人いないかな。
いるかや。
さて最後になりますが、ここで今日のアンリの言葉だよりのコーナー、今日の言葉はチャップリンの言葉で、うん、顔が下を向いては虹は見えない。チンコの顔を向いてはカット入りました。じゃないですよ、せいやさん。
もう言ってるけどな。
ちなみにせいやさんカットしました。それじゃあ最後まで楽しく聞いてますみロドリゲス。
いや一番面白いのは戸部琉球チン
いやいやいやはいじゃあ次いいですか、旧区司会士の俺さん、10年ほど前某マックスバリュー略して某マックスバリューに、ハテナマークのドリンクが入った自動販売機がありました。
見たことある。
要するに何が出てくるかわからないのです、うんうん、価格は100円。当時から低所得者だった俺はかなり迷いましたが当時力を入れていたブログのネタのために挑戦してみました、はい、すると出てきたのはマックスバリューで88円で売っていたオレンジジュースでした。
100円入れてな
売ってるのあっちが得するやつ、ね、
中途半端な値段で客を滑らす上ネタとしても弱い落ちにりとりあえず自販機を蹴りました。ところで最近の自販機で売っているドリンクはかなり安くなっていますね、うん、安いものが50円からありますが皆さんとは違い俺のような低所得者にとってはとてもありがたい価格設定ですということで自販機本体の値段を調べてみました。
お
その前に自販機の用語について2時間かけて少し説明しておきます。
アランド、
ロケーション、自販機を設置している場所のこと、うん、ロケ先とも言います、うん、モーリーが某ホップでよく滑っている場所です、
うん、
セレ、うん、入れられる商品の種類の数、セレクションの略、
うん、セレって言うんだ。
30種類入るなら30セレ、うん、モーリーがロケ先のコンビニで試食した時のコメントは3セレくらいですね。うるさいよ。
なるほど。
白ベンダー、うん、飲料メーカー以外の所有する自販機、主に白塗りであったためそう呼ばれています。白塗りといっても梅沢富美男とは無関係です、
うん、だろうな。
さて今解説したことを水に流して
流すわ
自販機の値段の話に戻ります。20スレ8ペット消費電力月2050円で本体価格税別359,000円。
あ、うん、
20本入るやつですね。
あ、35万ぐらいなのか、はい、
20本入るやつ
ってことか。もっといってんのかな。
だからや100万ぐらいするかな。
はい、42セレ12ペット、うん、消費電力月1750円で本体価格税別469,000円。
あ、こっちの方が消費電力低い。
ともに限定5台までだそうですが、ヒープさん今月はどれにしますか。
あ、未知高等計高いのから未知高等計、う
ん、ところで皆さんは全く興味がないと思いますが、うん、先週北九州へ出張に行ってきました、
はい、
そこの自販機でタバコを買おうとしたらウルマが売っていませんでした。
まあ、てめえて
仕方なく高いタバコを買ったのですが、沖縄に帰って自販機でウルマを3個買ったら12個出てきました。ゆいまわる精神よと思いました。
うん、なんでかな。
ところで毛利、こんな時にぴったりのもっともっと竹もっとお願いします。ところで13日はオリジンの代表さんの誕生日でしたね。
あ、そうそうそう、
はい、ヒープさんトシビーもお願いします。
やりましょうね、
はい、あ、いつも高級洋菓子と九州土産の高級和菓子を差し入れしたので、
うん、
ナイフとフォークは台風から借りてくださいね。
いつものやつありがとうございます。
はい、すごい。
キューグシカシの俺でした。かっこ夏川リミということで。
ありがとうございます。
シゲさんからも、
ね、ドーナツありがとうございます。
はい、この後も楽しい番組続きますので、
そうだ、
皆さん聞いてください。さあ、来週7月23日木曜日、私にこの材料で気軽に喋らせれ。昆虫の話。
おお、来た
いいです、ね、
夏
あ、そうですね、
笑ったわ夏なのでじゃないよ。
いやいや、
夏休み、
夏休みみたいな。
あ、子供たちがね、
カブトムシとかそういうことです、ね、
まあね、今まで飼ってた話でもいいですしね、とにかく昆虫の話をお待ちしております、ね、はい、というわけで差し入れの方も本当にありがとうございました。あっという間のお時間でございます、
はい、
オリジンは木曜日、お相手は小刻みんにゃんのモーリーと
小刻みんにゃんサネと
ヒップでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。